本当に1ヶ月この私が舞鶴に来させていただいて過ぎまして、皆さんが1ヶ月、4月30日ですと聞くとどう思われるのか、早かったなと思う方はあるかと思うんですが、私自身は、今日の日を迎えて、あ、そういえば1ヶ月過ぎたんだなというぐらい、早いのか長いのかわからないぐらい気がついたら、あ、1ヶ月いるんだななんですけども、振り返ったら途中でイースターもありましたし、イースター ありましたしと思ったその後で、その前に歓迎会だったよなっていうぐらい、なんか歓迎会ずいぶん前だったような気がしてしょうがないぐらい、長いようなあっという間だったような、本当にいろんなことがあった1ヶ月だからこそ、本当に神様が守ってくださったな、それしかないなということを思わされます。先週も船田健一先生を送ってくださって認職式が行われました。本当に厳粛な思いで、また新たに使わされたものとして、使えるものとして歩んでいくべきであるということを示されました。その認職式、来られた先生がオープンチャーシのご用もしてくださいまして、クリスチャンは御言葉にとどまるものと、そう語ってくださいました。御言葉にとどまる、まず私自身が御言葉にとどまって、御言葉、本当にそれを伝えていくっていうことをさせていただきたい、本当に感謝だなと思いました。そういう思いの中で、子供の楽しみ会を迎えることができて、そういう思いの中であったんで、もしかしたらというよりも、もしかしなくても、ものすごく力が入った、子供たちに対してちょっと力入りすぎたようなこともあったんですけども、でも子供たちは13人来てくれました。本当に力入りすぎた私の話すことも、本当にちゃんと前を向いて聞いてくれて感謝だったなと思いますし、でその中から今日も2人子供が来てくれた。もちろんお餅をついて楽しく食べて、楽しむことは本当に大事ですが、だけどただ楽しんで終わり、今日も遊んでくれる大人がいるから来たではなくて、もちろんそれでもいいんですけども、私たちは御言葉にとどまる、そして来た人たちがこの御言葉にとどまることがどれだけ 大切で素晴らしいことなのかということを本当に知ってほしいな、そのことを願ってまたここに立たせていただいています。その御言葉にとどまるということを思い巡らしているときに、今日のこの3章、創世記3章のこの出来事は、あ、エヴァは御言葉にとどまれなかったんだな、アダムも御言葉にとどまることができなかったんだな、それもあからさまに御言葉から離れ、御言葉を忘れ、そして神様の言葉に反することを行ったのではない、本当に御言葉を御言葉としなかった、御言葉を握ってはいたんだけども、握っているものは御言葉のようだって、御言葉ではなかった、そのところに問題があったんではないかと思わされます。そこに誘惑が入り込んでくる隙間ができたのではないかと思うんです。まず蛇が最初にエヴァに言います。園にあるどの木からも取って食べるなと、本当に神が言われたのですかと。もちろんどの木からもではないです。ただ一本、善悪知る木からです。取って食べてはいけないと、そこに協調点が置かれるならば、主の御言葉っていうのは私たちを縛りつけて自由を奪う、どうしてしてはいけないんですか。しかしそうではない、ただ一本だけ。それでも、もしかしたら皆様の中には、いや、 でも食べていけない、そういう木をどうして神様は作られたんですか。それになぜ園の中央にそんなものを置かれたんですか。まあ、子供を育てたことのある方だったら、このおやつ食べちゃダメよって言って食卓のど真ん中にそのおやつを置いておくという人、まあいないと思うんですね。いや、それどころか、このおやつ食べちゃダメよっていう、そのおやつの存在を知ったら子供は食べてしまうから黙っとこうって。で、お母さんがここに置いといたはずのおやつがなくなったらあなた食べたでしょって言って、黙っておいて食べないさせないようにしようって言ってなくなってて怒られる、怒る、そんなことさえあるかもしれません。ですから、なんでその食べちゃいけないっていうのを真ん中に置くんですか。で、そういうふうに神様のことが、神様のなされることを、その縛りつけるもの、そういう捉え方でまず捉えていくなら、御言葉は御言葉にならない。私たちはそこから命を得ることはできないんです。ではこの善悪知る木、それは何であって、どうしてそれが中央にあったのか。この善悪を知る木こそ、実は私たちに自由が与えられている印なんです。神様は取って食べてはならない、取って食べるときっと死ぬであろうとは言われました。しかしそれが真ん中に置かれたということは、それを私たちに委ねたのです。神様を愛し、神様を信じて、その言葉を守る、あるいは、いや、神様を愛すことよりも自分の判断、自分の思いを優先し、その自分の思いに従ってそれを選び取るか。神様は私たちにそれを委ねられたのです。神様は約束をされました。食べてはいけない、でも他の全てから食べていい。でも私が一番大切なこと、あなたが私を愛し、私の言葉を守る、そのようにして私と信頼関係を結ぶ、私が真ん中に置きたいのはそのことなんだ。それは端っこに置いてあって、いや、自由がいっぱいある、でもちょっとした神様との約束は守らなきゃいけないよ、そうではない、ど真ん中に、私は神様を愛します、だから神様の約束、それもまたあなたが私を愛してくださって、私を大きく信頼してくださるからこそ、あなたはこれを食べないだろう、私を愛して私の言葉を守るだろう、あなたは私をそれだけ信頼してくださるから、これは真ん中にあるんですね。私もいつもそのあなたが私を信頼してくださり愛してくださるということを真ん中に置いて歩んでいきます。あなたがそれを真ん中に置いてくださったからです。それで善悪知る木は真ん中に置かれた。神様が私たちと信頼関係を結びたい、愛の関係を結びたい、園の中央にその神様の御心が置かれたんです。そしてその約束、信頼関係、愛は命の木の隣、命は神様を愛し、その約束を守る、それと密着して関係しているんです。ところがそうした神様の自由、愛がその善悪知る木に神様の思いが注がれているのに、まあ、蛇は狡猾でそれに気づいて、どの木からも取って食べてはいけないと本当言われたんですか。神様の愛ではない、それ厳しいお方だ。で、また、いや、全部食べちゃいけないなんてひどいですよねって、まるで同情するかのように忍び寄ってくるんですね。いや、神様もまあいろいろと大敵になるお方ですけども、なんでそんな禁止されるようなことを言われたんでしょうね。どう思われますか。でついつい エヴァはそれに乗っかってしまうんですね。でエヴァは、まあ、いやそうじゃないんですよなんですが、残念ながら完全に否定することができなかったんですね。いや神様はそんな厳しいお方ではありません、私たちには自由が与えられましたと言えなかったんですね。いやいやいや、あの全部じゃないんですよとは言うんですが、私たちは園の木の実を食べることは許されていますがと言うんです。まず許されてる、